先取りマーケットレビュー。
こんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さん、こんにちは、大里清です。ここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます。改めましてパーソナリティです、現役ファンドマネージャーの石原潤さんです。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、石原さん、 CPI が予想を上回りまして、ちょっとまたインフレ懸念という話なんですが、
インフレ懸念とかテーパリングとかやってるんだけどね、どうせやったにせよすぐ失敗してまた金融緩和に逆戻りということに、私アメリカになるとも、まあ、やめられないと。で、まあ、そうは言いながらね、まあ、あのニュージーランドとかも今日、はい、あの会合があって、今日は、ニュージーとトルコと、あとどこだったっけ、はい、3つあるんだよね、まあ、あのそれで、まあ、中銀のね、まあ、中央銀行相場になってるんで、まあ、非常に注目をされてるんですけど、
カナダですね、
はい、カナダでね、はい、やっぱりだから、そのアングロサクソン の、 その国っていうのは、まあ、どこもインフレターゲット取っとるんで、当然ね、景気が回復してきてうずうずしたらテーパリングっていう話になるんだけど、うん、私はドルが、この番組でも言ってますように、一番、まあ、テーパリングも利上げも遅れると、まあ、だけど、米債市場で一番注目してる風見鶏のブラードが、はい、まあ、テーパリングせいせい言っとんでね、うん、またどこかからそういう声が飛んどるのかも分かりませんけど、私はね、インフレは一時的だと、うん、FRB、 あの無能な FRB が言ってますんで、叫び続けてますんで、今債券市場も反省してちょっと金利下げとるじゃないですか、はい、だからまあ結局そういう言葉の遊びみたいなものででっち上げつつね、のらくら、まあ、緩和の姿勢はあんま変えないんじゃないかと思ってるんですけどね。
そして今週のゲストをご紹介します。楽天証券 FX ディーリングブリーダーの武田憲孝さんです。お願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
さあ、武田さん、今、まあ、あの金利のお話ありました、はい、まあ、FRB としては物価の上昇は一時的だと言っておりますが、はい、アメリカの金利の動きなんか最近どんな風にご覧になっていらっしゃいますか。
やはり、金利はやはり先高っていう風なところは、そこは、見方としてあるのかなというところなんですが、うん、ただ、まあ、弊社のディーラーの中でもですね、見方そこのところはっきりと分かれているような状況でございまして、例えばこれからまあドル高に進むっていう風なところでやっぱり見ている向きが多いんですけども、まあ、やはり中にはまあドル安っていう風なところで分かれているところもあり、もう完全に今はちょっと見方がまちまちだなっていう、
まちまちになってますよね。
あんまりこう決めつけない方がいい感じの相場好きですかね。いや、だから
私とかね、その武田さんとこの大将の長倉さんが言ってるのは、まあ、彼は一目均衡表の月足、うん、はい、の抜けたらちょっとギブアップと、ドル安シナリオはね、長期の私はドルインデックスで100を超えたらちょっとシナリオを訂正すると、うん、だから絶対インフレになるとか絶対デフレになるってこだわってるわけじゃないんだけど、でね、私はね、日本というのは少子高齢化でこんな借金だらけになってみんなが円安になるんじゃないかって言うんですよ、うん、いや、そうはことは単純でないんですよと。円安には、200円の円安にはなるかもわからないけど、その前に50円の円高が来るかもわからないと、うん、それはアメリカがあれだけ膨大な借金を持って、私がアメリカ当局なら増税でね、借金埋めようなんていうのは選択はありえないんですよ、
はい、
で私がアメリカで大札さんが中国なら、
はい、
私は自分のその大札さんに押し付けてやる、
はい、
どうしたらいいかと、うん、ドルの価値を半分に下げると、と私の損が半分になって、大札さん米債買っとるね、中国の大札さんの米債の損が、評価額が半分になっちゃうと押し付けられるんですよ、
うん、
だからお金の価値っていうのはね、今株が固定されてると PKO でひたすら押し上げる政策で、金利は国有化されたと思う、債券市場はとっくの昔に固定されてると、で金利が固定されたんで為替は動かないんだけど、あんまり私はね、歴史的な惨事っていうのは通貨を巻き込むんですよ必ず、
うん、
だから、まあ、今日もね、この後喋るんですけど、はい、もしかしたら円安とかね、
うん、
そういうものが来る前にアメリカがダメになって、今文化大革命やってますんで、アメリカは社会主義で、アメリカがダメになって借金減らしでプラザ合意みたいなことをやってきたら、それはね、黒地獄の円とスイスフランがめちゃくちゃな急騰するわけですよ。勝っては丸くもあったんだけど、はい、今南欧の変なのがたくさん混じってユーロになってますんで、 まあそういうふうに思ってるんですけどね。
この番組は YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからぜひご覧ください。また番組ホームページから随時質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いいたします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験、楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。 FX に興味はあるけれどいきなり実際のお金で取引するのはちょっととなかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか。メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
石原潤の相場の肝。
ここでは現役ファンドマネージャー石原潤さんにこれからの相場の肝について伺っていきたいと思います、
はい、
さあ石原さん、まあ、先ほど歴史的な惨事は通貨を巻き込むという話もありましたけれども、
いやだけどそんなことになったら困るんでインフレは一時的だって言っとんですよ。だから CPI がいくら上がってもインフレは一時的なんです、
うん、
なぜならねイエレンさんが超優秀なやつで絶対しくじらないって言ってる FRB が政策やってるんだから間違うわけがないんですよ、
うん、
ね。でみんな市場はそれを信じて、債券を売ってた連中、はい、要するに金利上昇にかけてた連中は全部ごめんなさいして、で今ね債券市場って出来高も縦玉も減っててスカスカですよ、
うん、
でねもうアメリカがあの金利を上げたもんだから0から 0.5 にやったもんだからリバースレポっちってね、もう巨額の資金が日銀の豚積みと一緒、
はいはい、
もう
要するに日銀の当座預金
に、そう連銀に預けとけと
溜まってるのと一緒の現象が、
ね、もうさっきも喋ってたんですけど銀行の決算ってね本業一切儲かってない、トレーディング一切儲かってない、何やってるかって言ったら IPO とか M&A の助言して食ってますと。
決算始まりましたもんね、アメリカの
コンサル屋じゃねえかと、
うん、
ね、もう銀行の手を成し取らんわけです。大体ゼロ金利なんちゅうなものでね、長短金利ゼロで銀行というのは長短金利差で飯食っとんですよ。要するに低い金利で調達して高い金利で客に貸すと、はい、両方ゼロなら利ざやがないじゃないですか。そもそもビジネスが終わっとると。だから今やねそんなねもう五層先端みたいにね、日本もそうだけど中央集権体制でやっていく時代じゃなしにフィンテックの世界で何でもピアツーピアブロックチェーンの世界になっていくわけですよ、うん、だからね今度の決算でみんな喜んどるんですけど、私はもうこれ銀行ダメだなと逆に思った。もう今が天井かもからね、うん、でまあそうは言いながら、はい、インフレは一時的ですんで皆さんね、イエレンさんが言っとんですよ天才ので。インフレ要するに金利上がっとるということでね、売られとったハイテクが一気に、うん、息を吹き返しまして、資料の1ページ、これはもうナスダック100のね、冷やし相場なんですけど、電車道相場と。
また買いトレンド出てるんですね。
うん、もうこれね、私のこのノイズを拾わない、なるべく鈍感に売り買いを判断するっていうシステムなんだけど、 チャートが赤い時はずっと私は買い持ちしとるわけです。で黄色いうちは売っとるんだけど、まあ売りは全部、コロナショックのあの下げ以外はノイズになっちゃって、でただしですよ、もう SP500 とナスダック100比べたら今 IT バブルの時よりもその SP500 とナスダック100の比較で言うと、あの空前の IT バブルの時よりもナスダックの方が高くなっちゃってる、比率的に、これはもういつ天井売ってもおかしくないという条件が整ってるんです。最高値を抜くまではそこを目標にみんな相場やるんだけど、もう青天の状態になったらもっと行ってもおかしくないし、いつ終わってもおかしくないという状況になってると。ただね、これでグロース株とか吹き返したんだけど、この金利の低下っていうのはね、逆に言ったら不景気みんなが見てるんじゃないかと。
経済の体温って言われてますからね。
要するに景気いいんなら金利上がると、でインフレになると、それが一番健全な経済の姿なんです、ね。でデフレっていうのは在庫持っとるやつが全部損するんですよ、現金がどんどんバブルして。ただし私はもうそんな時代は終わって、まずインフレという意味ではもう資産は全部インフレしてる。この前なんか私ツイートしたんですけど、なんかゲームのソフト1本に1億いくらとか、
そうそう、任天堂のなんか開けてないソフトかなんかですよね。
いや冗談じゃないのかと、もうね、定規を逸した状態になってるの。この前もポケモンのカードが1000万とか、いや一体どういう世の中なんだと。
なんかほら、バブルの末期にありがちじゃないですか、オークションでものすごい絵画が高額で落札されるとかね。
いや気持ちは私も分かるんです。そういうマニアックなものじゃどうしても欲しいと、
はい、
ね、もういくらでも買うぞっていう気持ちは分かるんだけど、それでもね、ゲームですよ、ただの任天堂の
ソフトね、ゲームソフトですよね。
1億何千万で買えますか武田さん、本
当にお金があるとこにあるんですね、羨ましいですね。
いやだから私もね、500億くらい持ってたらまあ小遣いみたいなもんだと、1億は買うかもわからないけど、ちょっと狂ってますはっきり言って、で、そんな状態になってて、で今度は、これも楽天 FX さんでやってる CFD ですね。同じくニューヨーク原油の方、資料の2ページ。
まあインフレってお話ありましたけど、まさにニューヨーク原油、
これね、本当はね、金は年後半上がる商品で、原油値は年後半下がる商品なんですよ。だからこの7月ぐらいで天井打っちゃって、ちょっと調整相場に普通じゃない入ったんだけど、またオペックとかで揉めてて、ちょっと息を吹き返しとんだけど、ただこれね、標準偏差も ADX ももう垂れてきてるんで、あんまり強くない、実は。ただこれね、今ね、木材が、バーンと上がって、エッフェル塔みたいなチャートになって、
今また下落
して。大暴落して、はい、もう上げ幅ほとんど削っとると、年初来からの。だからインフレは一時的じゃないかと、どうも下がってきたぞと。だけど私はね、そんなもんはね、やりすぎたもんがあれしとるだけで、かつての水準に比べたらずっと高いのは間違いないんで、でね、これからね、変なカクテルができてくるんじゃないかと思ってるんですよ。
はい。
で、まあ、ドル安とか金利上昇とかね、いろんなものが入ってくると、相場のね、リスクがすごい上がってくるんだけど、今、これはルービニさん、ニューヨーク大学のルービニ教授が言っとるのはね、70年代のスタグフレーション、ボルカーが大引き締めに動いて、短期 20%、長期金利10年、17% に締めた時代があった。考えられんでしょ、今では。そういう時代のスタグフレーションと、2008年以降のこの大借金、もうばらまきまくりの、これが債務危機がその混ざって、もう中央銀行は制御不能になるんじゃないかと、
はい、
でそれはね、私もいつかはそうなると思ってる、これは最後はもう万歳なんですよ。
もうこれルービニ先生はもしではなく、いつ起こるかっていう段階に入ってる。いや
今はね、お金っていうのはただなんですよ。日銀が臨転機回すか、 FRB が臨転機回しとったらいくらでも金吸ってやれやと、なんか でそれがね MMT ですよ、早い話が現代貨幣理論のいくらでも金回せと、すれと。で、議会も反対しないし、まさにコロナ禍でね、社会正義のために困ってる人を金ばらまいて助けるのは当たり前だろうとばらまきまくりなわけ。でそれでなくてもその前からクリントンの 2期目からはもうばらまきまくりなんですよ。でアメリカに今トランプをもう絶対に排除したいと、民主党を高級政権にしようっていうね、バイデンとか民主党の野望から、要するに二度とトランプみたいなのが出てこないように金ばらまきまくっと、グリーンクリーンとか言ってね、わけのわからんでっち上げ運動やったの、気候変動がおかしいとかね、お前の頭がおかしいんじゃねえかと言いたいんだけどね、ボケてんのかと本当にいう話なんですけど、いやでもう矛盾だらけなんですよ、やってることが、はい、
うん、
ね。でなんか電気がいいとかね、今度原発やるぞとかね、なんだか本当に環境にいいのかよというようなことを、まあ何でもいいから金まく、世の中には金をばらまく大義名分というのがいるんですよ、はい、で私が政治家だと、武田さんが官僚だとね、予算バンバンくれるとね、誰も反対しない。官僚とか政治家っていうのは予算こそ力の源泉なんですよ。で私が予算握ってて、お前んとこにいくらやるわと、で偉そうにしとるわけですよ、それ繰り返って。それで誰も反対しない、だから歯止めがないんです。でチェックするやつもいない。普通は市場の金利がそんなことを、そんな不健全なことやってたら急騰しちゃって、市場の暴力によってそういう政策っていうのはダメになる。あるいは旧ソ連が崩壊したように、毛沢東時代の中国が崩壊したように、そういうことが起こるんだけど、今まだ初期の段階だから、バイデンになってから、うん、まだまだ皆さんこれからばらまくんですから、行くとこまで行きますよ。でこの借金ははっきり言って返す気は全くありません。利払いだけはとりあえずするかもわからないけど、元本返す気なんか全くないですよ。で返そうと思ったらドルの価値を、8割ぐらい下げないと返せない、税金とかでは。そういうことをやっとるんです。でそれを世界最大のヘッジファンドのレーダリオは、こんなことは持続不可能だと。で、GDP はいいじゃないかと。ね、石原何言ってるんだと。アメリカはね、景気最高潮だと。コロナから復活してね、ワクチンも接種が進んで、これからすごいバブルするんだってみんな言っとんだけど、あんた GDP って何で上がってんのかわかりますかと。個人消費ですよ。
はい、
個人消費なんで上がってんだと。いや、政府からの給付金で、家計の 34% が国からのね、おこぼれでみんな食ってますと。ね。で、うまくすると4人家族で60万ぐらい国からタダでもらえると。いや、それは消費上がるでしょうと。で、消費上がって GDP 上がらないんだけど、なんか生産性上がりますか？何の生産性もね、漏れた金で消費しとるだけの話ですから。まあ、誰でもできるじゃん。
はい。
ね、武田さんが明日からアメリカの大統領になって金全然ばらまくだけで何にもせんでもいいと。だからそれではね、まあいつか破綻をきたすということになるんです。で、この、3ページの資料でルービニが言っとるのは、まあこれはね、アメリカだけじゃないんだと。ね、ECB も日銀も BOE、イングランド銀行も同じだと。で、さらに問題なのは、それがもしではなく、いつだ。こういうふうに最後は万歳になるんだけど、いつなるかが問題であって、もしというかいう、その起こる、その、うん、選択肢があるかないかって話に必ず破綻すると。
もう必然だと起こること、
うん。必然、歴史の必然なんです。うん、だから、まあそういう中でね、我々はまあ100年ぐらいに1回の大転換期の中で今生きてるんだと。だけどそんなこと誰も思ってないわけですよ。ね、明日、来月俺出世して給料いくらになるかなとかね、今日の、夕飯何食おうとかね、な半径500メートルの小さな世界で生きてるんですよ、人間っていうのは。んな歴史的にどの位置に我々がいるのかなんて考えとる人がいるわけないでしょ。
はい、でも相場をやる上ではそういうことも。
で大沢さんにね、私はそういうこと言うと、あんた頭大丈夫ですかって言われちゃうわけですよ。
言わない。
いや大沢さん言わないけど、
はい、
普通の人は言うわけですよ。私が近所のおばあん捕まえて、お前今アメリカは文化大革命やってんだと、大変な時代なんだとね、社会主義に転換してね、大変なことがこれから起こるぞと、あんた頭大丈夫ですかと。
確かに近所の方はびっくりするかも。
言うでしょう。何を言っとると、アメリカの株は上がっとるじゃねえかと。 ね、原油も上がってる、ポケモンのカードまで1000万円だぞと、景気いいじゃねえかと、逆に私がおかしいという話にされちゃう、ね、要するに大衆というのは支配される方を望むんです、
はい、
自由というのは皆さん責任が伴いますんで、誰もそんな自由とか自己責任を選択する人は世の中でいない、
うん、
人についてね、私がね、武田さんならね、いや部長おかしいじゃないですかと、長倉さんこれは直した方がいいですよと、ね、そういうことは言わない、おっしゃる通りと、長倉部長のおっしゃる通りと、滅相もないと、ごもっともと言っとりゃそれでいいわけですよ。私みたいにね、石原うるせえやつだとね、私が文句ばっかり言ってると、長倉さんにそう、なんだあいつはという話になっちゃうわけよ。だから世の中っていうのは必ず間違った方向に行くわけです、
うん、
いや長倉さんはああ見えて、
はい、
江戸っ子の
そうですよ
さっぱりした切符のいい男なんで、はい、はっきり物も言うし、うん、本当に、うん、いやあんま裏表がない人なんですよ、うん、本当に、うん、そうです。だからそういう人間っていうのは年々減ってるわけ、どこの組織も、
はい、
本当に。でまあ、それはね、その余談だけど、
はい、そろそろ時間なので、すいません、
じゃあ延長戦で行きますけどね、まあ、とにかく歴史的な大転換期に入っているということなんですね、
はい、この後また続きは YouTube での延長配信で伺っていきたいと思います。石原潤の相場の木もお届けしました、はい、まずは無料で取引体験、楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっと、となかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか？メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュー。
ではここからは楽天証券 FX ディーリングブリーダーの武田憲孝さんにお話を伺っていきます。さあ武田さん、ドル円が、今日この時間が110円のミドルあたりでの動き、はい、まあアメリカの金利見ながらというところもありますが、
は
い、
そうですね。今朝なんか見てるともうほとんど動きのない、うん、もうベターっとした相場で全然背中が面白くないなというふうに見てたんですが、ただまあやっぱりその CPI の結果なども受けて、まあ少しドル高になってくると、今の傾向を見てるとやっぱり売りから入れる方っていうのが非常に多いなというふうなところ
です、ね。ああ、そうなんです。
ここに来
て、やっぱりその今110円台回復してきてますけども、まあ、はっきりとして傾向として見えるのは、109円台では大量の買い、110円乗ったところでは大量の売りというふうな形で、もう完全にポジションがひっくり返るような傾向、今出てきてるような状
況です。みんなだから逆張り気味に動いてるんだね。
そうなんですよ、うん、今これまではずっと基本的にはどちらかというと順張りで、沿ったポジショニングっていうのが多く見られたんですが、ここに来ても完全に何でしょうね、もうそのボックス相場というふうな形で、やっぱり逆張りで、まあ、
ボックスの上限に近いとみんなが見てるんだろうね。
そうなんですよね。で、やっぱり今冒頭申し上げましたけども、ちょっとディーラーの中でも少し今見方を変えてるような状況で、まあ、当然朝ねディーリング始める段階で今日はこっち行くっていうのはある程度想定した上でやっぱりポジションを取ったりとかするわけなんですけども、うん、私はどちらかというと円高
円高、
はい、もうこのままドル円下がるというふうな形で見てますけども、やっぱり人はやっぱりドル円上に見ていらっしゃる方も多いような状況でして、なかなかまちまちで面白いなというふうなところでございます。
まあ、でもおっしゃるように金利動き見てると上がるのかなと思うとまた下げてきてっていうような感じですもんね。
金利とそもそもドル円って連動してるのも大体だって、この前金利急低下してるのに全然効いてない、
そうですね、そうです、反応なかったですからね、
確かに、
はい、でと言いながら、まあ、ちょっとじゃあ足元のドル円の動き見ていきますと、7月の5日に、まあ、直近の高値、まあ、超えてきまして111円の60付近つけてましたけども、うん、まあ、そこを一旦、頭打ちになった後はもうほとんどあまり、まあ、ボックスで動いているような形になってきてますと、はい、じゃあチャートを見たらどうなのかと、もう日足で見たところ木曜と高値を、まあ、抜けたところになりますので、次の目標の高値見るとなるとやっぱり週足レベルとかになってきちゃうんですね、はい、で、じゃあ改めてその週足の方でフィボナッチとか見てもどう見ても直近の頭打ちのところって、ね、2018年10月から2020年3月までのフィボナッチの今 76.4% で頭打ち食らっているような状況なんですね、はい、
うん、
でもうここのところずっと上値の重しになっているような形でして、正直なところここを上抜けるにはちょっとだいぶ、まあ、エネルギー必要なのかなと、うん、むしろ上目指すよりかは一旦もここのところでそろそろ、ね、調整の動き入ってきて円高に進むというふうな形に見といた方がいいのかなというふうに思っております。で、まあ、個人的には今はまあ110円前後でうろちょろしてますけども、まあ、108円までまあ一旦下げてもいいのかなというふうなところでは見ております。特にまあここ最近、ドル買い要因とか出ましても対円に関してはさほど大きな動きでも見受けられないような状況でして、まあ、頭打ちが、ね、どちらかと強く働いている以上もう下に行かざるを得ないのかなというようなところで、従いまして一旦、目標値下のところ108円ちょうど付近までというようなところで私の方は見ております。
はい、
ですので、まあ、ちょっと、今後のちょっとドル円ロングの持ちの方っていうのは少し、なんですかね、気をつかれられた方がいいのかなという、うん、そんな感じでは考えておりますが、
はい
はい、で一方でじゃあ他のストレートのところでじゃあどうなのかというところになってきますけども、まあ、ユーロドルちょっと次のページ見ていただきますと、まあ、ここはもう日足で見ても、まあ、すごく分かりやすい通り、まあ、対ユーロに関してはドル高の傾向というのは、まあ、非常に続いてきているなというようなところでございます。で、やっぱりそのフィボナッチとかで見ましても、まあ、一旦 1.1950 付近で踏みとどまるかなというふうなところで前回、6月の時にお話をさせていただいたんですが、まあ、あっさりとそのフィボナッチの目処であります 1.1950 割り込んで今なんか 1.1770 付近、
はい、
確か今日そのあたりで動いていたかと思いますけども、うん、まあ、さらにまあドル高がまあ続いているような状況でございますと。でそうすると次の目標値っていうところがですね、1.1690 ぐらいかなというようなところで見ていまして、うん、まあ、このままドル高が進むのであれば 1.17 割るレベルまでですね、一旦ユーロドルショートっていうようなところでポジショニングした方がいいのかなというのが個人的な見解を持っております。
はい、
はい、
ユーロドルまで見ていきまして、この後引き続き延長戦でポンドドルについてもお話を伺っていこうと思います。あっという間にお別れの時間近づいてきました。またリスナーの皆さんからの質問もお待ちしています。この後は YouTube ライブでの延長配信、どうぞお楽しみください。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。